ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、今回もやってまいりました、
はい。
ここ多摩川の地下48階からですね、ちょっと水漏れもしているポタポタなんですけども、そんな中でお届けしていこうと思います、はい。私は河野ね、秘密基地の大首領ショッカー大野です。
はい、そして、秘書の貝原玲奈です。
はい、玲奈ちゃん、
はい、
ゴールデンウィークが近くなりました。
なりました。
忙しいね。
忙しくなりました。
すいません、ね、バッタバタだったな、はい、今日は、はい、もうスタジオもすごいね、これ48階まで
バタバタと降りてきました。
走って降りてきたな。
大変でした。
すごい、ぜいぜいしないとこが若い証拠だ、ね。ということで今日はね、地上の猫のしっぽさんの方もね、
はい、
もう大笑わ。
あ、そうなんですか、
う
ん。
もうコミケの、コミケっていうか何、あのゴールデンウィークのイベントか、ね、その締め切りの間ってもうバタバタしててね、
はい、
そんな中でね、猫社長がですね、うん、携帯電話を水没させてしまったというね。
あら、
大変だよ、もう。まあ、忙しい時に重なるんだろ
う
ね。
そう、そういう時に限ってやっちゃうんですよね。
そうです。ということで、ちょっとブルーな感じの猫社長が横でね、なんか、申し訳なさそうに、恐縮しきってますけれどもね、はい。さあ、そんな感じで今日も行きたいと思いますけども、はい、メールをね、じゃんじゃん紹介していただきましょうか、まずは。
それでは、マスター、レンナちゃん、
はい、イ
ェイ。今年の花見は一人で豊島園に行った男、マーク2でございます。
豊島園行ってんじゃん、
一人だ。寂しくなんかない、イェイ。さて、前回の関智一さんの回も、期待以上の楽しいお話を聞けてお腹いっぱいでした。好きなことを熱い思いを持って実現させていく関さんのパワーは計り知れないなと聞きながら感動しっぱなしでした、ね。そしてまさか、あのショートショートドラマまでやっていただけるなんて。正直、投稿した後に、ちょっと悪乗りしすぎたなと反省してた部分はあったりなかったりしたんですが。
ないんだね。
あそこまで素敵に3人で絡んでいただけたと思うと、夜中の3時に変なテンションでニヤニヤしながら工場とかを考えた価値があったかなと思います。
家族に見捨てられるよ。
本当にありがとうございました。でもやっぱり悪乗りしてごめんなさい。
いやいや、
これからもマスターとレイナちゃんとゲストの素敵なトークを楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。もうどんどん悪乗りしてください、はい、ね。もうやってる俺たちが悪乗りしてますからね。
はい、私もハラハラしながら悪乗りに乗りました。
乗りましたね。
はい、
はい、他には
続きまして、ボス、ボロットトラさんからです。
おい、ボロット。
マスターレーナ姫、こんにちは。
はい、こんにちは。
前回のゲスト、関智一さんがいらした回ですが、もう最高でとっても聞き応えがありました。特に感動したのは、関さんが子供の頃見ていた特撮のパターンで、早朝にウルトラマン太郎の再放送をやっていた話は、自分も全く同じでしたので、パソコンの前で思わずうなずいてしまいました。
あ、世代なんだね、
うん。うん。憧れの声優さんと共感できる部分があるのは嬉しいものです。特にこうした特撮などマニアックな部分を引き出したのはマスターにしかできない素晴らしく見事なスキルではないでしょうか。
他に誰もやんないよ、バカバカ。
これからもバリバリ応援させていただきたいと思います。
あ、バリバリとついてきてちょうだい。
はい、
う
ん。そして続きまして、おや、ショッカー大野さんへご無沙汰しています、うん。千代田工科芸術専門学校で大野先生に教わっていた筒井秀明です。覚えていらっしゃいますかと。
あ、教え子だ。
そうです、みたいです。
あ、筒井ね。
はい、先生って書いてあります。
先生、あ、先生だよ俺。
はい。現在、香港と、香港とハリウッドの映画会社と契約してスタントマンをしています。
あ、スタントマンなったの？
みたいです。
いや、あの、学生中だからね、学生の時に、よくだからうちのヒーローショーとかに使ってたよ。
あ、そうなんですか。うん、
あ、なかなかあの、しっかりして考えるやつでね。
お、書いてありますね。
覚えてるよ。
自分がこうしてスタンドマンをやっていられるのも、大野先生にヒーローショーのお仕事に連れて行ってもらったのがきっかけです。
お、
海外のスタッフたちにも、恩師の大野先生の話をよくしています。
俺。
それと自分も大野先生を見習って後輩たちの面倒を見ていまして、元ジャックの連中も今ハリウッドで仕事をしてるんです。ずっと大野先生のことはネットで検索してたのですが、やっと大野先生に連絡取れるかもと思うアドレスが見つかりまして、こちらにメールを送らせていただきましたと。
あらららららら、
すごい。
うわ、すげえ、
何教え子ハリウッド、
ハリウッドでやってんの、
すごい。
かー、なんか使ってくんねえかな。
違う違う、ハリウッド
映画に進出。何この卑屈な。筒井頑張ったね。
わあ、すごい。
あの、ほんと在校中からね、すごい頑張っててね、いろんなことをね、はい、積極的にやるやつだったのよ。
うん。
で、アクション勉強したいって言うんで、うん。で、ヒーローショーとかね。
あ、
うん。あんな時は大レンジャーだったかな、あの頃かな。うん。なんかね、連れてった覚えありますけどね。
それが今じゃ、世界に羽ばたく。
羽ばたいてんだ。
すごい。
うわぁ、なんとかしてくれ、俺を。
違うか。そうじゃねえか。じゃあ、私も見て。
一緒に。一緒に世界征服を。でもこうやってさ、ネットってすごいね。
そうですよね。外国にいてももちろん見れるわけですし。うんうん、
ねえ。あら、実はね、ついこの間なんですけど、
はい、
20年ぶりぐらいに、 近所のお姉さんから、
近所、はい、
本当にあの近所というか僕が生まれ育ったところの近所ね、
はい、
近所のお姉さんというか、まあ、正式に言うとうちの両親の仲人さんちの娘さんなんだけど、
はい
はい、いきなり、ひろし君覚えてるって、いきなり本名ですけど、ひろし君覚えてるって言われて、で、と思ったらさ、そのお姉さんでさ、
はい、
うん、で、もう本当20年から会ってなくて、うちが引っ越しちゃったりとかしたんで、全然連絡取れなかったのよ。で、僕もこのお姉ちゃん会いたいななんて思ってね、
はい、
うん、ひろちゃんね、男は若いうち遊ばなきゃダメよなんつってね、ね、結婚なんて28過ぎたからでいいんだからなんつってさ、で、そう言われてそれをちゃんと守ったりもしたぐらい、
こ
う、そのお姉さんには影響を受けてたんだけど、そのお姉さんからね、
はい、
あの連絡が来たのよ。で、まさかショッカーおのっては知らないんだけど、僕の誕生日を覚えてて、
はい、
で、名前と誕生日と、あと石森先生になんか関する仕事をしてるんじゃないかっていう、その、憶測だけで、
はい、
それでね、調べてね、で、俺にたどり着いたって、この間。
すごい。
もう、で、今週末会ってきますよ。
はい。
横浜行って。だからネットってすごいね。
すごいですね。
ありがたい。まあ、いろんなことあるんでしょうけどもね、講座はいろいろあると思いますけれども。でもこうやってね、元気でいるとね、まあこうやってね、懐かしい教え子にもね、
はい、
じゃあぜひまた会いたいと思いますし、さあ、そんな懐かしいといえば、
はい、
もう今日はですね、もうね、この子に会うためにこの番組を続けたと言ってもね、過言ではない。
お
お、もうこのシリーズをね、
はい、
ね、もう勝手にオイラがずっとキャスティングしていたね、
はい、
このシリーズをね、
ボイスラッカーシリーズ。
このシリーズはまさにね、彼女のためにあるようなものでございますね。はい、ということで本日のゲストでございます、中川明子さんです。
よろしくお願いします。中川明子です。
あっこちゃんだ。
お久しぶりです。
お久しぶりでした。
初めまして。初めまして。
ね、そんなことでですね、もう、うわ、変わんないね、あっこは。
ね、
ごめんね、昔と同じ呼び名だっこってね、
いいですよ、
呼んじゃいますけど。
いいですよ、あっこで。
ねえ、うらららね、なんと今ね、
はい、
エンジン戦隊、
はい、
ゴーンジャーで。
ゴーンジャーで。
ゴーンジャーだ。
そう。ね、エンジンソールでおなじみの。
すごい子供に今人気あるんですよね。だからいろんなところで曲も聴くし、すごいなって思ってました。ね、まさかこんなに早く会えるとは。
でしょ、
はい、
そのゴーンジャーのマスコットですよ。
はい。
はい、このマスコットね、はい、ボンパーちゃんが来てくれました。
ボンボン。
おー、そっくり。
あ、そっくり。
あ、本物。
でも夢だったんですよ、
うん、
マスコットキャラをやるのが、
はい、しかも戦隊ですから、
ね
ね、
だからあのボイスラッカーの時のミュウじゃないですか、
まさに。あ、ミュウだね、はい、黒木さとみちゃんね、この番組もね来てくれましたけども、
ああいうのやりたいなと思ってて、うん、はい、でもまさか来るなんて思ってなかったので、
お、
うん、
そういうのってオーディションとかあるわけでしょ、当然。
なかったです。
今回は
じゃあいきなり名指しでってことですか。
名指しで、名指しで
指名
で名指しでお前じゃーみたいな、
そうだった
ご指名で、あ、ね、すごい、
どうだったのかわからないんですけど、
こういう感じで中川さんでお願いしたいっていう、うん、じゃあ話
ですかね。
もしくは今日ね、スタジオにいらっしゃってますけどね、マネージャーの敏腕なこの手腕で、うちの中川どうすか、
ありがとうございます、
マスコットの可愛い子や、やりますよ中川がっつって ね、どうやらそうらしいです。
あ、気づいてました。
持つべきものはね、敏腕マネージャ
ー、
あんと、あんと事務所の力すごい。
事務所の力。
いや、でもね、嬉しかった。で、今回、その、ね、ゴーンちゃんが始める前に、はい、アッコがね、うん、メールをくれたんですよ。
はい、
うん。で、なかなか久しぶりだったんでね、だお元気ですか、中川彦ですってね。で、今度新番組の、ゴーンちゃんでマスコットの、ボンパーってやります、うん、見てください。もう言われなくたって見るって、もう。ねえ。だからもう本当第1話からね、見させてもらってますけど、まあ、可愛くて、いいですね。
うん、可愛いですよね。
ね、そのなんか、はみたいな。可愛いや、キャラクターとして可愛いじゃないですか。
うん、可愛いですよね。でも、最初よくなんか、あの、カエルみたいなロボットとかよく言われる
ん
ですけど、いいじゃないですか、カエル大好きなんで、全然可愛いと思います、あのロボット。
はい。貝原玲奈、超カエル好きですから。
カエル好き。
本当に。
羨ましいぐらい可愛いです、あのロボット。いいな、いいなって思う。
本当に。
めっちゃよかった。
ちゃんと車をこう、モチーフでね、ちゃんとそれでカエルさんってね。ねえ、だけどこうやって戦隊でね、
うん、
あっこの声が聞けるのはね、うん、これは嬉しい限りですよ。
私も本当にご縁だなと思って、
うん、そうだよね、
うん、
でまさにあのボイスラッカーの時メイン監督をやってたさ、竹本監督がさ、
うん、
やっぱ今戦隊シリーズはねずっと頑張ってらっしゃるからね、
ねえ、だからそこで再会あったりして、
うん、再会して、あら運命だよ、うん、いいね、
ねえ、うん、こういうことになってたんですね。
そうだ、
もうあの時から
ね、もう20世紀のあの時から、う
ん、20世紀、
そう、20世紀
あれ20世紀
そうだよ、
20世紀か、
そうだよ、だって1999
だもん、です
ね、そうですよ、もうね、全盛期の話からすげえな、すげえな いやでもねあっという間でしたね
本当に、
うん、だ今毎回ねあの、うん、ボイスラッカーの関係の方がね来ていただくんですけどもね、うん
はい、
あの現場は暑かったねとか ね、
う
ん、
ね
あの季節は本当に寒かったんだけど
熱を持って皆さんやってるんだなって
すごかったですよ、はいね、だ今日はもうそんな話もね、
はい
交えながらですね、うん中川晃子さんについていろいろとね、はいたっぷりと聞いていこうかなと思いますんで、はい、今日はよろしくお願いいたします。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。さあということでね、あっこちゃんは声優さん、
はい、
何仕事を主にねやってらっしゃいますけれども、うん、大体声優になろうというきっかけなんていうのはさ、なかなかこう現場では聞けなかったんでね、こう聞いてみたいなと思うんですけど、だって子供の頃か。
子供の頃です ね、
はいはい、どんな子だったんですか子供の頃は。
ですね、うん、一言で言うとなんかこう図書委員みたいな感じの、うんうんうんうん、結構
真面目な、
そんなにうるさくない子、はい、楽しい。
だからメガネかけた球長みたいな、うん、ああいう感じではないね。ああいういやらしくない。
い
やらしくないね。なんか先生授業を続けてくださいみたいな、
あそんなこと
は横綱張り倒してやりたくなるような、そういうんじゃないんだよね。
そんなんではないですけど、
うん、図書委員はいいよね。
図書委員みたいな感じだったんじゃないかと思ってるんですけどね。
本人が間違いないと思う。
本を読むのが好きで、
はいはい、
しかもあの音読するのがすごい好きだったんです。
あ、はい、声に出してね。
国語の教科書とかを音読するのが好きで、
はいはいはいはい、
だから放送部とか小学校の時入ってたんで、放送委員会か、
うん、あ委員会委員会、うんうん、
やってて、でマイクの前で喋るのがなんか気持ちいいぞと、
はい、はいはい、うん、あじゃあ今の仕事はまさに転職じゃないですか、
うん、そうですか。
そうですよ。
でもね、うん、私が想像してた声優と今の声優はすごい違うんです。
おお、例えば、
うん、私はあの声優のどの部分に憧れたかというと、
はい、
本当にあの日の当たらない、
うんうん、
薄暗いスタジオで、
日の当たらない仕事じゃないよ。そうそうね。スタジオはね暗いからね。
イメージ的にね、
はいはい、
こう薄暗いスタジオで、うん、キャラに声を当てるためにこう芝居をしている、はい。
そうだよね。
決してステージの上で歌ったりとか、
ああそうだ、
してなかったんですよ。みんなやこうとかそういうんじゃなくて、ね、ってことですよね。
はいはいはい。
わかりますわかります。
イベントとかね、なんかでね、
ひたすらこう地味に役の声をやってる。っていうようなイメージがあったので、
はいはい、
それに憧れて、
はい、
うん、
地味な子だったんだね。地味なね。
演劇部とかにも入ってた割には、
あ
の人前よりはちょっとこう、
うん、
あんまり見ないでっていう感じの。
そうよ。うん、むしろね、演劇、そういうこと演劇部だったらさ、うん、私を見てって感じじゃない？
ね、そうなはずなんですけど、ね、演劇部だったけど、あんまりこう、うん、自己顕示欲みたいなのはなく、
はいはいはい。
うん、
後ろの木でいいとかさ、
後ろの木
かき割りの壁でいいとか、
とても喋りたいという思いは
微妙
なのはあるんですね。だから顔は見えないけど喋、うんうん、れるっていう声優はまさに本当に
憧れという
か、うん、かっこいいと思っちゃって、
はい、はいはいはい。例えばそういうの意識したのってじゃあいくつぐらいですか。
いくつなんだろうな、
まあ、小学生、
小学生だと思うんですけどね、いつぐらいまで知らなかったんだろう声優って、
うん、そうだ、子供の時ってまさかその声優さんが喋ってると ね、
うん、
やっぱアニメのこういうキャラクターがいるもんだって思ってたしね、
でも多分職業的なものを知ったのは小学校6年とかそのあたりだったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
もうそれからはもう私は声優になると、
おすでに、
うん、
あらあらあら、
なりたいじゃなくて、
ずっとなるぞって感じで来たってことですね、
うん、そうなるものだと思って思い込んで、
うん、思い込み大事だよね。あでもそれ強い信念があったんだね。
そうですね。
じゃあその頃例えばそういうこうなんだろう、感化されたというかこうね、あのとってもこう影響されたっていうの、
うん
うん、そういう作品なんていうの覚えてます？これを見てあこういう声をやりたいとかさ、
あ、うん、あの当時青森に住んでたんですよ、
はい、はいはい、
で番組数が少なくて、
あそうか、
はい、
そうだな、
うん、
うんうん、
見れないアニメもいっぱいあったんですけど、
あそっかそっか、うん、
アニメの情報とか声優の情報、今みたいな声優誌がないから、
はいはいはいはい、
アニメディアを
買って、はいはいはい、
そこに載ってる養成所とかをこうチェックしてたんですよ、
はいはい、
そこに、で、うん、その頃あのやってたアニメとかも、
うん、
青森でやってないアニメもあるじゃないですか、
うん、ね、見てもわからないやつあるよね、はい、
でも、うん、あの絵を見るだけでこう、うん、世界が広がって、
あ、すごい、
こんな、なんかすごいいいアニメみたいな。それですごく印象に残ってるのが、はい、多分、レナちゃんは知らないんですけど、
はいはい、
赤い講談ジリオンっていう作品で、
あ、
で、あの、あ、なんか
ジリオン銃な。
ジリオン銃。
ジリオンの銃が流行ったな、あれな。
でそのアニメを、はい、あの、うん、当時、はいはい、あれ、レコードですよね。
LP レコードだね。まだ CD じゃなくてね。
あの大きいやつですよね。
大きいやつ。そんな、そんなに、もう、見たことないんだ。
はい。
あの、大きいやつね。レーザーディスクみたいなやつね。
そう
そうそう。あ、やった。唯一、唯一、あの、今日ちょっと、レーザーディスクから引っ張っていけば、同じ大きさだから。はいはいはい。それそれ。
うん、あれを買って、うん、ドラマ CD みたいなもんですよね。
はいはいはい。
で、あ、
なるほど、
主人公の人たちはこういう声だったんだって聞いたのがすごい鮮烈な、はい、なんかずっといつも絵だけを見ていたから、アニメを見ずに初めてそのドラマ CD みたいなので、うんうん、声を、あの、はい、キャラクターの声を知るという鮮烈な体験をして、
すごいね。
あ、すごいなと思ったんですよ。本当に、あの、なんだろう、その LP の中でというか、うん、はいはいはい、生きてる、はいはい、生きてるよみたいな感じの衝撃を受けて、はいはいはい、あ、声優ってこういうことができるんだと。
おお、深いとこ入ったね、いきなりね。逆に青森でよかったのかもしれないね。
そうですよ ね, ね、そうなんですよ。
何でもほら、ね、関東近県にいるとさ、黙ってたもうこうね、垂れ流してくるものがさ、右から左こう来てさ、あ、面白いって言いたいなもんだからさ、
情報が少なかったせいでこう思い出が強くなったみたいな、
うん、そういう気が感みたいなものがあったのかな。 そうそう、それが良かったのかもしれないね、うんうん、でももうなるんだっていうのがすごいよね、その信念を。
偉そうな感じで、
いやいや、偉くない、偉くない、偉そうじゃない、偉そうじゃない。
でもね、あの声優の人たちの声を聞きながら、うん、あ、ゆくゆくはこの人たちは私の仕事仲間になる人たちだと思ってた、うん、偉そうに思ってたんです
よ。いやいやいや、いや、でも自信ってのも大事だからね。素敵素敵。
素敵？
うん。やっぱね、アッコは昔からそうで、ガッツあるんだよ、
それ。そうですか。
ね、根性の人だよね。はい。それで、じゃあ、そのアニメディアを見て、うん、じゃあそういう養成所をこう探したわけだ。
はい。
それで受けて。
受けて、うん、というか、あの、まず、声優になることは大体反対されるじゃないですか。
出てきた人だね。あ、そうだ。お前このまま青森の残ってリンゴ農園継げって、リンゴ農園じゃねえか。別に青森ってリンゴ農園しかねえのか、仕事は。そうだよな。うん。ね、残んなさいっつって。
絶対無理だからって、ね、親も先生も、大体反対しますよね。
まあ言うわね、よくね。うん、
でも、それをこう解き伏せられるだけの私には、あの、うん、弁論というか、うまい口がなかったので、とりあえずでも東京に出なきゃ出れないだろうと思って、じゃあ東京の大学受けます。
なるほど。
なるほど。
なるほど。うん、知能犯。
もう出たもの勝ちだと思って。
こっち来ちゃうよ、ね。大学東京に縛るとこっちのもんだよね。
親もそんな反対
で。そうだよね。逆に4年間経ったら帰ってくるんだぐらいにね。ね、思わしといて、そっちも悪いよな、みたいな。
あ、それで東京に出てきて、はいはいはい、あとはもう、足しめしめみたいな。
うん、あ、そうかそうか。うん、でもそうだよね。そんな高校ぐらいまで普通だとさ、うん、将来何になるかとか言ってさ、うん、なかなか決まんなくてさ、うん、自分自身も例えば高校卒業して、うん、進学するのか、うん、例えば就職するのか専門学校行くのかとかね、うん、こう選択があった時にね、うん、で漠然と何になりたいかって分かんなかったもんね、うん、で本当に変な話だけども、その就職先を決めるための執行猶予みたいな感じで、うん、4年間ちょっと大学へ行って、うん、その4年間で考えたいみたいなとこってあってさ、
あります、あります。
ね、高3ぐらいまでだって遊んでばっかりでさ、仕事なんて考えねえもん。
ね、うん、そういう人も多いですよ ね。
で、急に3年の中間ぐらいからさ。
そうです、私も3年生になってから、ね、何になんだっていろんな人に聞かれて、ね、何になるんだろうって、そうそこで初めて考えました。
ね、で、なんかしなきゃ公務員試験受けてみないかとか言ってさ、うん、とりあえず受けてみるけどさ、そんな心も何もないからさ、うん、とりあえずみんな受けるから受けてみようみたいなさ。
受けたんだ。
うん。で、別に入るとか入んないじゃなくてね。うんうん、で、そしたら一人ね、学校で一人入るか入んないかぐらいのやつがいて、一人で、そいつが受かったんだけど、うん、蹴ったのね、
うん、
うん、そしたらやっぱり担任がお前せっかく受かったんだから行けよ行けよって言われて、それがね、結局行かなくて、うん、やっぱ進学したいって言ってさ、でもそこで蹴っちゃったりすると、うん、またその給食が来なくなるから、うん、後輩たちのためにも行けみたいなのがあって、あ、ただそういうこう就職のことを考えてるやつがいる一方で、うん、全く何も考えてないから漠然とどうしたもんかなと、俺は何になるんだろうなっていうあれがあったから、逆にだからアッコなんかそうやってね、あの声優になる、そのために東京行くんだってね、すごいと思うよ。だから、
いや、田舎だったからでしょうね、きっとね。
やっぱそのあれが逆境が
逆境が、
でも青森っていいとこでしょ。
いいとこですよ。
ねえ、ねえ、うん、だって青森出身の人ってみんなさ、こう明るくて素敵な人多いじゃないです か、
う
ん、
ですか。
僕の知ってる中でまず中川明子でしょ。
ありがとうございます。
それからタレント新山千春ちゃんもそうだよね、
はいはいはい、
彼女なんかもほんわかしててさ、うんうん、でもすごいこうなんかキリッとしててね、うん、で今野球選手の奥さんになったけどさ、うん、なんかそういうこうね、なんかクレバーな感じしてね、
あ、
うん、だから俺すごくね、
松山健一君でしたっけ、
うん、あ、はいはいはいはい、はい、あ今とってもね、うん、あれだよ、だからそういうね、うん、あごめんね僕音興味ないから、うん、そういうねだすごくいいイメージよ、
うんうん、よかった、うん、
あとダザイオさんも
すごいとこ飛びましたね
いきなり暗くなっちゃったメロスは激怒した、ね、それでは東京出てきました、
はい、うん、そして、う
ん、そんで
そして、
うん、
で養成所も探すのが大変だったんですよ。
あ、そうかそうか、うん、
情報がまずないから、
はい、あそうだよね、うん、そうかそうか、うん、
でしかも、なんて言うんですか、全日制みたいなところには一応大学行ってる以上、
はい、
あのね、
そうかそうか、
週4回とかあったらいけないですよね。
ああいうの養成所とかで休んだりしたらさ、ね、ね、すぐダメだになっちゃうしね、
うんうん、だからね、週に1回とかのところを探して、それで養成所なんですかみたいな習い事、
カルチャースクールみたいな感じだよね、生け花とかみたいな感じだよね、
日曜コースとか、なんかそういうことですよね、
そうそう、
あるあるある、お仕事しながらってやつとかね、
そうなんですよ、うん、だからあの、ね、社会人っていう方も生徒できましたし、うん、そう
だよね、うん、あ教えたことある、そういうの週一で、うんうん、あるある、
そこにでも、うん、やっぱそこに行ったからデビューできたんですよね、はい、でも
そうだよね、
縁というか、
あ、うん、そっかそっか、でちょっとデビューは何になります、そうすると、
作品としてはマクロスセブンという作品で、う
ん、俺の歌を聴け、
はい、
うんうん、
ね、そうなんですよ、朝11時ぐらいからやってま、う
ん、
見てました、
見て
ました、花束の少女ですよね、
そうなんですよ、すごいよ
く見ました、見てました、花束いつもでライブ会場に来るんですよ、可愛い女の子が、でもあんまり喋らないですよね、
そうです、
うん、とかあとか
はあとか、デビューだから楽でよかったね、それ、
逆だったんでしょうか、
最初に一緒にいっぱい喋んなきゃいけないんだよ、されたらさ、間が合わなかったりさ、尺が合わなかったりさ、ね、でもそっからこう入ってってメイプロの皆さんのさ、うん、ね、他のやっぱり主役の人とかさ、そういうね、うん、ベテランの方のね演技なんかも見るわけじゃないですか、
はい、
ね、それって一番勉強になるからね、
確かに、うん、セリフが台本に書いてないんですよ、
はいはいはいはい、
そうなんです、絵とか、うん、あとかもほとんど書いてなくて、
あ、そうなんだ、
と書きしかなくて、
はいはいはい、
要するに画面に出てきたら入れろみたいな、
でも
いわゆるアドリブってやつ、
それで難しいですよ ね、書いてないっていうのは、はい、なんて言ったらいいんだろうとか、
ドキドキ
しちゃって、こういう時ってどういう声が出るんだろうとか、すごく大変ですよね、
そうかどうか、
そうなんですよ、
でもそうやって頑張って、そっからじゃあこう着実にね、いろいろな役をやりの、ね、すごいなと思ったのは、あっこちゃんはドラムを叩くでしょ、
あ、はい、今は叩けるかどうか定かでは
ありませんよ、いやいや叩いてたよ、叩いてた、あなたは僕は見たことあるから、
それは何年前の話ですか、
8年ぐらい前、
8年
まだ、でもああいうなんか楽器をねやっぱいじれるのもすごいなと思って、
う
ん、
いじれるっていうか、
いやいや、
まだね、うん、あのそんなに叩けない、8ビートぐらい叩けるぐらいの頃に、うん、もうとっととお前、うん、あのステージ上でやれと、
はいはい、
言われて、うん、あの同じ事務所の人たちとラ、
はいはい、
ミューズっていうバンドを組まされ、
あったあった、
うん、うん、
ね、
いや思い出すな、すごいあの記者会見みたいなの、 うん、ありまして、
はいはい、
雑誌の方たちにこうプレスの方に集まっていただいて演奏したんだけど、
はい、うん、だけど、
だけど
どうした、つぼに入っちゃった
の、終わった途端なんかシーンと静まり返ったんですよ、
はいはい、
怖かったですね、
その静寂は怖いよね、普通バッと終わったらうわーとかイエーとかね、
もうね何の反応のしようもない、うん、演奏だったんですよ、
みんなよくやったってこう、うん、
なんかね、
幼稚園のこうさ、あの子供のさ、あれね、見えるお父さんお母さんの状態でビデオカメラ片手に転ぶな転ぶなっていう感じで転ばなかったなみたいな、あ、そう、
ドラムを始めたのはいつからだったんですか、
私ね、よく覚えてないんですけど、
うん、
あの事務所に入って、
はいはい、
で多分ドラムの方が先だったとは思うんです、
うん、
でドラムが妙に好きでいつか叩けたらなとは思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
で、あのドラムの教室に、
うん、
まあ、あの趣味の一環として、
はいはいはい、
通って、で私はドラムが好きですみたいに、
うん、
あのプロフィールに書いたら、それを社長が見て、
うん、
よし、じゃあバンドをやろうと、
うわーすごい、
やっぱね ドラムに行く人ってなかなか、しかも女の子でね、
女の子でドラムはなかなかいないですよね。
なかなかいないからね。だからやっぱりそれは食いつくよみんなね。
で
確かね、だからボイスラッカーの時も、はい、アッコがドラムを叩けると、
はい、
じゃあ、ね、そういう設定にして、うん、そのままじゃあバンドにしちゃえと、うん、ボイスラッカーも、
はい、
でそれこそギターとかベースとかって感じにして、
でも1回だけでしたよ
ね。でもちゃんと撮ったのよ、その演奏してるところもね、うん、でもあれはやっぱアッコが叩けるからっていうから、それで脚本家がそういう風にさ書いてね、あーでやったんだもん。でも見事に、ね、やりきってたからさ。
そうですか。
すげえなーと思ってさ。
いやー。
うん。ほら、声優さんの可愛い子ちゃんでっていうのじゃないじゃない、うん、それって。そういう
手
に、そういうね、技術を持って
る。手に職という
か。まさに手に職じゃない。
手に職って思ってますから。
もういいよ。
今でも叩けるかどうかはちょっと、うん、謎です。
いやいや、別にそれはね、それは別に今そういうなんか、それ需要がなければ別に問題ないわけだから。
そうですね。
ね。そう、だからそんな、じゃあそういう頃だろうね。それで何作品かやってる時に、うんうん、アッコと出会ったのは、
はい、
あのね、うん、KSS っていうメーカーのね、うん、イベントだったですよ。なんだっけな、うん、イベントでね、中川アッコちゃんって今度来るんだって言われてね、うんうん、あれバリアブルジオ違うかなんだっけな、あの頃 KSS 確かに、ね、あの頃なんだっけな、だ三石琴ちゃんと、なんかね、何人かで一緒になんかワイワイやってた。
琴乃さんと、なんだろう。
ごめん、もしかしたら俺の記憶がないとちょっとごっちゃになってるかもしれないけど。
恋愛候補生じゃないですか。
恋愛候補生か。その辺か。その辺だな。ああ、だから、ちょうどね、今日スタッフがね、アッコのね、いろいろ CD を持ち寄ってね、
フォーチュンクエスト。
ね、フォーチュンクエストとかね。
ね、
テレビ前夜祭イベント DVD なんてさ、
ね、それなんですか、それなんですか、
これなんか KSS のなんか
ハッピーレッスンのか、うわー、ね、わーわー、
そうするとね僕はちょうどね KSS でイベントをやってた最後ぐらいにね、うん、ちょうどアッコが滑り込んできたんだよね。だから今この見ると半分ぐらいが一緒にやってた井上きっこちゃんとか、
うん、
ね、園崎美恵ちゃんとかさ、うん、ね、木村あっこちゃんとか、
うんうん、
で水木奈々ちゃんなんかもいるわけだったのにね、だこの辺は仕事をしてるんだよね。
うん、
で、後の子はちょっと逆に言うと知らない子がこう出てくるから、多分、で、この DVD は僕がこう、知らないから逆に言うと。
うん、
で、ちょうどその前の、ほんと初めてね、あっこが出始めたイベントっていうのがあって、そこでね、一回ご一緒してるんですよ。
じゃあきっと恋愛候補生かな、
う
ん、
多分そうだと思う。
うん、
で、あの頃何作品かあって、
うんうん、
で、なでバリアブル事業から誰々さんとか、何々からは何々さん、うん、で恋愛候補生から中川晃子さんっていうね、
はいはい、
多分そういう形だと思うんだよ。
うん、
でね、あ、いい子だなと思って第一印象、
はい、ありがとうございます、うん、
ね、可愛いでしょ、
はい、
ね、でもヒューですよ、もうこちらの中ではで、ちょうどその頃にそのボイスラッカーの前身の企画の話があったのね、う
ん、
で、まあ紆余曲折があって、こう、うん、ぶっちゃけポシャったりとかね、途中で、うん、で完全に崩壊したり、
うん、
もうチーフプロデューサーがもう半泣き状態で、小野さん亡くなりましたみたいなさ、話があって、でその時に何のさ根拠もないんだけど、とにかくやりましょう、もう自分らで金出してもいいからやりましょうみたいなさ、
うん、
でなんかやってるうちに石森章太郎先生が、よし、じゃあ俺が原作やってやっからっていうことになって、そっからね、V シネマだった企画がテレビ企画まで話がいってさ、でその時にまあ一回全部バーッとね流したから、じゃあ出演者をどうしようかっていうことになって、特に主役は女の子にしたいと、で女の子だからじゃあどうしようかな、でそれこそじゃあ一般公募するかみたいな話にもなって、でもね素人さんとだけにいかないから、やっぱ声優さんとかそういう関係の中での公募にしようよと、一応公募というか応募させしてもらおうよと、でオーディションしましょうと言った時にね、でその時に名前が上がってたのが中川晃子ちゃんだった、
うん、
で単純にこういろいろ調べていく中でパッと、あ、中川晃子ちゃんだったら、あ、本、うん、さんご存知ですか、うん、一回仕事したことある、
うん、
すげえいい子だった、
うん、
ちょっと俺は大好きみたいな感じでちょっと本当そんな話をさせてもらったですよ、
うん、
で、あ、小野さんそんなに食いつきいいんだったら、あ、じゃあちょっとね、オーディションにじゃあ来てもらえますかね、みたいな話はあったのね。
うん。
うん、で、その時に、ただ僕の中で、それまで、まあ、この番組でも何度も言ってるんだけど、あれを作る時にボイスラッカーを、うん、まあ、多分現場はとんでもねえことになるだろうから、やっぱね、ヒーローものを好きでいてくれる人がいいなっていう話をして、
うん、
で今まで例えば草尾武さんであるとか富澤道恵さんであるとか、
うん、
やっぱりそういうヒーロー大好きとかね、もう大好き きみたいなね、そういうこう、ごめん、今、富澤道が多いですからね。そういう人たちにずっとお願いしてたんで、やっぱりだ主役の子もね、やっぱりヒーロー好きな子だったらいいなみたいなのね。
はい、
でも、それがもうね、第一条件だったの。うん。うん、で、やっぱりね、過酷な現場になるのはもう僕らの中ではなんとなくこう分かってたんでね。だからね、どうなるかなと思って、ただ問題はこっちがね、あっこちゃんいいよ、中川彦いないなと思ってもさ、あっこちゃんがね、あ、特撮ですか、何ですかそれはって言われちまったらさはい終了だからさ。
で、ね、私多分その、うん、今バンドの話出ましたけど、はいはいはい、バンドのディレクターから振られたんですよ、うん
う
ん、
はいはいはいはい、
中川は、うん、特撮好きみたいな。
多
分、大野さんのお知り合いで、はい、
そうですね。
Y さんだと思うんですけど、
はいはいはいはい、はい。
好きですよって、
うん、
もしそういう話やったら、やりたいみたいに振られて、
うん、
あ、やりたいですって、
はいはいはい、
なんか電車の中で話した記憶が。
おっと、ね。それがね、こちらに来ましたよ。大野さん、大野さん、中川さん、特撮好きだそうです。ただ、でもまあでもね、まあ言ってもね、女の子だしね、そんな、社交辞令ってのもあんじゃねえのみたいなね。ね。まだ一応ちょっとなんだな。いや、うん、俺的にはもう、もろ手上げて、よし、よし。もうね、合法的に中川明子に近づけるぞって。セクハラっ子は言ってたさ。で、次にちょうどまた、アッコに会って、で、ちょうどこんな感じでお話して来た、あったら、うん、あ、来ましたって、で、俺やってんだけど、で、ヒーローものとかって好きなのって、あ、私好きなんですよ。で、その時にね、結構ディープなね、うん、話がこうポポッと出てきたんだよね。
そうでした。
うん。で、あ、これ偽物じゃない本物と思ってだったらぜひやってほしいなと思って、
うん、
うん、それでね、お話が進んだんだよね。
うん。
で、やはりでもこの時にアッコになっててもらってよかったと、もうやっぱボイスランクが出るようになって、
うん、
で思ったもうエピソードはこれからですね。はい、 CM の後です。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
さあ、
はい、
第7回目を、
ね、そうです、ラッキーセブンですね。
ラッキーセブンですね、はい、中川明子さんをお迎えしてお届けしております、
はい、
今回のショッカー大野の秘密基地へようこそでございますが、そう、そしてついに中川明子とショッカー大野が出会いまして、
はい、
ね、ボイスラッガーという作品がクランクインするわけでございます、
はい、
ね、まあどうでしたかシリーズ通してみて、アッコちゃん。
いや、あのね、
もうね、随分経ったからさ、うん、もう忌憚のない話を聞こえてないよ。
忌憚のない話。
うん、
いや、でも
私ふざけるんだとか思ったことない、大丈夫？
ないです、ないです。というか、私、うん、あの現場しか知らないので、特撮は、うん、
ね、
こういうもんだと思ってたので、はい、みんながすごい大変な現場だったでしょうって言われるんだけど、
うんうん、
私他に比べようがないから、うん、あ、大変なんだ。
本当にありがとうございました。もうね、思うツボ、あ、違う。だそこはね、
うん、
うん、そうか、だからやっぱ声優さんだから、その実写でね、うん、実写の撮影っていうのはなかなかね、
うん、
まあ、ある種畑違いではあったけどもさ、うん、ただそこにね、アッコが特撮ヒーローが好きでいてくれたことがね、
うん、
大きな、はい、もう力になったんですよ。うん、だから僕らが見ててもね、
うん、
真冬のさ、
はい、
時期に、だってアッコはね、あれね、穂村明子ちゃんはね、あれミニスカートでしたからね。
ミニでした
ね。足結構出てましたね。
うん、ね。で、それでこう走ったりさ、
うん、
だって真冬の川に飛び込んでさ、戦闘員どもとさ、この立ち回りすんのよ、バッシャンとすん、バッシャンバッシャン。
あーシーンは ね、すごい覚えてますけど、
うん、
あれね、多分ね、NG テイクですよ。
う
ん、
あれ
というか、
う
ん、っていうかね、
はいはいはい、
私、普通に走るのも精一杯で、
そう
深さはそんなにないんですよ。多分、
う
ん、ふくらはぎぐらいなんですけど、
ね、
うん、でも、普通に、舗装されてない、当たり前ですけど、うん、ゴツゴツした、うん、
はい、
岩の上を、
小川の前の下からね、
うん、走るわけで、
うん、
もう走るだけで精一杯で、
う
ん、私、最初顔笑ってたみたいな。
そう。
で、監督とかが、顔笑うな、とか言われて、
うん。笑うな、もう一回って言ったよ ね。いや、あっこ笑うとこじゃないの、もう必死なのよ。だからもう、しかも寒いから顔もこわばっちゃってるから、で立ち回りでもうバーってやって、ぜーぜーした状態で走ってるから、
そう
確かにね、そうやって見るとね、笑って見えるんだよね。
こわばってる、
ね、笑顔なんですね。もう完全に引きつっちゃってる感じでね。
そう、しかも私はあの、うん、足しか濡れないけど、はいはい、私に倒される戦闘員はもうびしょ濡れで、
もう全身でシャバーン飛び込む
からね。凍りそうなぐらい。
はいはいはい。
大変だから多分、うんうん、あのまこれでよしとするしかないかみたいな感じで OK をくれたんじゃないかなって思うんですけど、
笑うな、こうだ
けどね、私笑ってたみたいな、
笑ってない笑ってないだから分かる分かる、あっこ分かるよみたいなね、
あのシーンはね、うん、もうあの後みんなで近くのお風呂屋さんにね、
はいは
い、駆け込んで、解凍して、
そうチンしたね、
ね、それもまあ楽しい思い出ですよね。
今となってはね、だけど本当に申し訳なくてさ。
どうしてですか。
本当に、いやでもね、あっこが一生懸命頑張ったけどさ。
いやもうね、一生懸命しかないんですよ、私の売りどころは。
いや
すごいご迷惑をおかけしてるなっていうのは分かってたんで。
いやそれがね、本当に番組をね、どんだけ引っ張ってくれたことかさ。いやだって例えばスタッフもさ、うん、ぶっちゃけやっぱり戦隊ものとかを撮ってるさ、うん、スタッフみたいにさ、ちゃんともうね、長年やってる方たちとかのチームワークとかさ、うん、そういうんじゃなくてさ、うん、突然できた番組だから、
突然できた
番組だからさ、スタッフも、まあ、ぶっちゃけ寄せ集めだったわけですよ。いろんなチームがいたわけさ、うんうん、ね、それこそ今は本当にアダルトの世界でやってる監督とかさ、うん、そういう方なんかがこう、スタッフとかカメラマンとかいたりね、はいはい、うん、で、一方で、まあ僕らね、戦隊ものをかじってるチームとかでさ、うん、でも戦隊もの知ってるのってさ、さっき出た竹本監督と、うん、助監督の斉藤茂っていうね、うんうん、助監督と俺だけだったんだよね。
そうだったんですか。ちょっと待って、うん、そんなに少なかった
戦隊もの知ってるスタッフ
でも、あとアクション
あ、もちろんね、ニーポリさんとかね、もちろんアクションチームはもう別格よ、
うん、
だからよ、
スタッフは、
うん、スタッフはね、スタッフで知ってるのは、戦隊の現場知ってるのは3人です。
知らなかったんですけど、
本当にごめんなさい本当にごめんなさい
私以外はほとんど戦隊のスタッフだと思ってました、うんうん、
ね、
私以外はって、あの役者以外は、
いやね、
うん、
だもちろんニーボルさん以下ね、アクションチームはもちろんレッドアクションクラブはね、うん、あれなんだけど、ただね、ちょうどね、
すごいびっくりですよ、
3話かなんかでさ、ちょうどアッコと、池澤春菜ちゃんのね、はるかがさ、私たち命狙われてるかもしれないよとか言ってさ、もしかしたらこのね、歩道橋を曲がったところにね、敵がいるかもって言ってさ、うんうん、そしたらそこに敵がいるっていうね、ほらね、ほらね、じゃ名前を変身すんなよっていうさ、例えばあそこのシーンなんかに限定して言うならばさ、まあ、ぶっちゃけ予算のない番組だったんで、そこに怪人と戦闘員でレッドアクションクラブを呼ぶと、まあ、当然予算がかかるわけだよね。
だからだったんですか？
はい。それでね、まあだから、ね、ここはレイナに解説するとさ、
はい、
そこのところでさ、
うん、
アクションチームの人誰もいないのよ。
はい、
そこで呼んじゃうと、うん、次の日戦闘員がね、2人しか呼べなくなっちゃうっていうね。
なるほど。いろいろ事情があるわけです、
うん、で戦闘員はやっぱり5人はいないとまずいから、うん、それにはちょっと今日1日、戦闘員といわゆるアクションチームを呼ばないでなんとかできないだろうかと。
そうだった
んだ。ただもう、アッコたちが変身するシーンのとこに、かかれっつって走っていくだけだから、うん、じゃあここはうちとらでやろうと。うちとらっていうのは用語で、業界用語で、
はい、
要するにスタッフ、身内のスタッフで、もう、みんな着ぐるみを着て、
はい、
みんな戦闘員を着て、
はい、
それで、かかれって言われたら戦闘員が、わーって走る。だそれみんな実はカメラマンの助手だったり、メイキングのやつだったり、
はい、
小道具さんだったり、はい、助手、それこそ助監督だったり、
スタッフも出演してる番組だったり
ね。スタッフがみんな戦闘員の格好してる人でこういるんだけど、
はい、
ただ、怪人だけは、やっぱり芝居があるから、うん、やっぱりそこだけはじゃあ、アクションクラブのね、レッドアクションの人を呼びましょうかと。
はい、
でもそれでも戦闘員が、明日3人になっちゃうんだよなと、5人にしたいんだよなって言ったら、どうしたのってこう監督たちが悩んでるから、どうしたのって俺横で言ったらさ、いや怪人の人がね、これこういうシーンでこういう芝居があって、俺やろうかっつってさ、
はい、その場で決まったんですか？
うん、だから僕がそこ怪人入ってるんです。
前から決まってたことじゃないんですか？
違う、うん、なんだろう、アクションをそこで呼んであれするんだったら俺がやる。
知らなかった。
昔撮った気ですから。
知らなかった。
怪獣の着ぐるみだったら全然問題ないからつって着るよっつってさ、それでここから先は通さんぞみたいなさ、
はい、
かかれみたいな芝居が、
ね、最初からキャスティングされてたんだと思ってましたよ。
いや
違ったん
だ。だってあの役をちゃんとレッドアクションのさ、ね、若い衆が交代で入るっていうね。
そうなんだ。
うん。何もプロデューサーが入らなくていいじゃんよ、みたいなさ。
だって大野さんならあり得る話じゃないですか。
しゃれ、誰もわかんないし被ってるからさ。
被ってるから気づかない。
そう気づかないだろ。今明かされるみたいな。 うん、でかかれってさ、うん、でその時に僕実感したのは、うん、で一応こうじゃあ本番かかれって芝居やってみて戦闘員が言った、うん、はい OK ですって で皆さん次の準備でさ移動するじゃないですか、うん、でスタッフがみんなもうさ、いやー小野さん最高とか言ってもう拍手してくれるわけ、うん、さすが昔撮った記念図かとかね、すごいねすごいねみんなよいしょ散々するんだけどさ、うん、誰もさ怪獣のぬいぐるみのチャック開けてくんないんだよここが経験者がいないから。
そっかそっか、
うん、これがアクション番組を経験してるスタッフがいたら
すぐに
もうあの着ぐるみの中のしんどさを知ってるから、うん、はいカット OK ってなったらすぐもうバッとチャックを開けてくれる。そんなもう手拍子で手放しでうおやったら最高さすがなんてそんな容赦いらないからさ、もう俺ぬいぐるみの中ででっかいから外してくれよってさ唯一ボイスラッガーで俺が切れた瞬間っていうさ、そのぐらいみんな現場を知らなかったの、
うんうん
うん、
そのことに私は気づきませんでしたよ。
すみません本当に申し訳ございません。いやだから本当はああいう過酷なね、うん、もうずっと連日さ、うん、徹夜徹夜みたいな状況でさ、
過酷だったんですねあれ。
はい、うん、本当今だから言えます。本当にもうごめんなさい。
確かに 4時に解散して次6時集合とか、
はい、朝4時にまで撮って、はい、ね、あの次の日朝6時集合みたいな、ね、
時間後だよね。
そう
じゃ寝るわけじゃないってことですね。
そうそうそう、もう大変、もう進行主任はね、あのお釜掘っちゃうしドカーンとか言ってくる途中にね、で衣装さんはあの部屋でシャワー浴びながらあの衣装を乾かしてたら危うくボヤ出しかけたりとかさ、大変な事件がいろいろね、もう一歩間違ったら危ないです
よ。みんな寝てないからね。
そうそうそう、みんないろんなもう脳内麻薬出まくりな感じでさ、
ね、合宿状態でした、
うんね、ほぼ、うん、だからそんな中でさやっぱりね愚痴も出るよ本当なら。
そ
っか、うん、なんだよここの現場はよとかって、だってカメラマンとかでも絶対怒るはずなんだけどさ、うんうん、でもね主役のアッコが頑張ってるから、
うん、
本当にけなげに頑張ってるから誰もね
そんなこと、あの
文句言うやつがいない、うん、だから一言も文句の出ない現場だったの、だからあったか熱い現場だったねってもう伝説になる。すべては中川明子さんのおかげ
でございます。とんでもないですよ私ちょっとその辺記憶がそんなに私、
いやだからよくねアッコと夜遅い時なんかは、うん、アッコごめんなアッコごめんなって言うと、いや特撮の現場ってこういうもんじゃないですかってこうね言ってくれるのよで何も知らずにと思いながらいやいやいやでもあそこでね、いやもちろん特撮の現場ヒーローものの現場って大変なんだけど、うん、あそこまで大変な現場はねなかなかないと思う。だって僕も生まれて初めて見ましたけども、うん、アッコちゃんがエメラルドがね、はい、関智一君演ずるエメラルドが、洗脳されちゃって悪にね、
うん、
それでこうアッコを襲うシーンっていうのがあるわけよ、
はい、
でそこで寒い冬場の公園でね、ほんで投げ飛ばされたりなんかして地面に、うん、地べたにそのままの状態で転がってるわけね、
はい、
で撮影には時間がかかるからその間、まあ、待ってなきゃいけないでしょ、
はい、
だからもうもちろん毛布とかもかけるんだけど、うん、まあ焼け石に水状態ですよ、はい、でそんな中でも全然一言も文句言わずにさ、でもあこう大丈夫か大丈夫かってねこう言いながら横を見てたら、その公園だからね水たまりがあったの、
はい、
そのね水たまりがみるみる凍っていくのよ。
おお、はい、
あなたは見たことがありますか、水たまりが凍る瞬間を。
ないですね。起きたら凍ってたとか
でしょ、
はい、
この過程を見たことありますか。
ないです。
僕たちはあります。
いや、ね、覚えてます
ね、
うん、なんか橋桁みたいなところに寄りかかって、
はいはいはいはい、
なんかぐったりみたいなシーンで、
そうそう、もうボコボコに殴られてるというわけでね、うんう
ん、あの時に、うん、豚汁かなんかが
売ってて、はいはいはい、もうスタッフがもうロケ現場でね寒い時は豚汁ですよ。
ね、最高でした。そ
うそうね、
豚汁とか、あと、ね、城ヶ崎でしたっけ、あれ、
城ヶ島、
城ヶ島、
はいはい、
カレーを食べた、
うん、うん、ね、最終回あそこでねみんなで撮ってね、写真撮ったりもしてね、あれがなんかすごくいい思い出だったなんつって ね、あ3ヶ月のね、うん、番組だったんですけど、
あ、そっか3ヶ月か、
うん、ね、でもいまだになんかあるとねこういろいろ話が出てくれたりとかね、
おゆいですね、うん、すごい
ね、だからあの時にその制作スタッフで今までアクションやってなかったのが、うん、ボイスラッガーで、やりましたっていうことで、
うん、
そのままね龍拳道とかさ、
うん、
あのこの間魔断戦記龍拳道、はい、あのシリーズで、で今この間始まったあのトミカの、
はいはい、
レスキューホース、
うん、
レスキューホースのスタッフって実はボイスラッガーのスタッフがね結構やってるの。
そうなんですか、
うん、で、あそこのプロデューサーに去年さ、ばったり会って、うん、で、それが当時 LINE プロデューサーやった片島さんです。
片島さん。
すごい、ごめんね、ローカルな
話で。
片島さんとね、六本木の劇場でね、ばったり会って、大野さん久しぶりです。ボイスラッグやらせてもらったおかげでね、僕、龍拳道ってやってて、今度レスキューホースっての新番組やってんだよ。で、スタッフはさ、あの時のあれだよ、なんつって、あの時の助監督とか、その辺が、みんなね、クレジットされてた。 あの名前がパーンと。
あ、じゃあ見なきゃ。うん、私、片島さんの、はいはいはい、あの、監督する回ですごい、監督する回ね、あの、覚えてるのが、
うん、はいはい、9話、10話、10、11か、そのぐらいだね。後半の方でしたね。
そうです、後半で。アキコがなんかこう檻に捕らえられて、はい、で悪アキコが
出てくる、二役やった時だね、悪いアキコと、
うんうん、あの悪アキコがこう檻から出ようとしてこうあがくんですけど、うんうん、ああじゃなくていいアキコがね、
本来のアキコが、本物のアキコ、
それを悪アキコがなんか挑発してみたいに
言われた
ん
です
よ、片島さんに。
かなり悪女な感じでね。
そうそうそう、悪女ですよ、超無理なんですよ、
いや、あのね、あの悪女がとっても評判良くて、
そうだ、
あのね、ちょっとね、メイクもきつめにしてたでしょ。そうそうそう、でもね、うん、もうあれが大人っぽくてね、俺たちは好きだった。
そうですか。しかもですよ、うん、なんかね、踊るように挑発してみたいに言われて、
イエイイエイ、
ね、踊れないみたいな。ふうみたいな感じで、そうそうそうそう、変な踊りを踊ったのが、ね、すごく辛かったって。
夜中の2時とか3時にね。
寒さよりも、そ私その、あの、決められた子、うん、なんて言うんですか、うん、踊り踊るのは好きなんですよ、はいはいはい、ここをこうしてみたいな振り
付けをつけてね、うん、あ、でもそれなんかアドリブだったわけだ、
自由に踊ってっていう、あ、しかも挑発するみたいな感じでできないと思って、
ね、なんかトンボ取るみたいな手ぐるぐる回したりね、そ
うかそうか、それがね、一番なんか大変だったの
そこかい、
夜中とかよりもそこが
なんかずっと俺申し訳ない申し訳ないと思って損したわ
寒さよりも、
いやいや、寒さよりも、
大人の女の芝居ができませんでしたみたいな、
う
ん、
ああ、いやでもね、うん、あれはね、あの画期的でしたよ。
そうですか。
うん。だから、あの穂村明子っていうその役自体がさ、やっぱ僕らの中でもすごくね、うん、あの中川明子と穂村明子って割となんかこうね、うん、シンクロしてた部分ってあってさ。
そうですよね。
うん。だからなんかそこがね、全然、まあ、違うキャラっていうかね、うん、うん、いわゆる悪明子って呼んでたんだ現場でね。うん、あ、でなんかあの小悪魔な感じの。でもね、ちょっと付き合いてえなみたいな結構みんなこうね、
うん、嘘だ、
いやいや、本当本当本当、いや、あの本当よ、それはだから、あの当時のね、だって実際スタッフが、うん、もうね、あのまあ穂村明子イコール中川明子にね、うん、みんな恋してましたよ、本当に
すごいこと言ってますよ、
いやいやいや、もう今ぶっちゃけるぶっちゃける、もう当然あの全盛期の話だからさ、もう時効だ、全盛期の話だからさ、全部ぶっちゃけて言うと、あの時はね、みんなアッコに恋してたね、
それは違いますよ、
でアッコがやっぱり頑張ってるから、この子がけなげに頑張ってるんだから、うん、俺たちは頑張るぞみたいな、ね、いや、これはね、今の監督で、竹本監督に聞いてもらってもいいしね、あの、いや、聞けばいい、監督私のこと好きだったでしょって聞いてしたら、いやー、そうですよって言うから、
それはでも大野さんの脳内ですよ、みんな、
いや、少なくとも俺はそうだったし、
いやいやいや、
俺はもうあっこーって
なんか、そういう意味じゃなくて、
本当にね、あの番組が終わって、これでね、やっぱあっことか、やっぱりみんなとね、草おちゃんにしろね、あの春菜ちゃんにしろさ、あの関君にしろさ、せっかくなんか一緒にやってきたね、このチームとね、これで別れちゃうのかと思った時にね、すっげえ寂しくて、
私もそうでした、
あで俺ね、本当にね、あの荻窪の日の出街っていうね、あの行きつけの飲み屋さんでさ、ワンワン泣いてたんだって、酔っ払って、うん、であんまり僕そういうことってしないんですよ、うん、あの まず焼け酒って生まれてこの方飲んだことないし、うん、その時は知り合いの別の僕のラジオのプロデューサーと飲んでて、うんうん、そしたらなんかこうね、これで会えないんだと思ったらね、うん、なんかおいおい泣いてて、うんうん、で後で次の日か、あのママさん、そこのママさんに、うん、あんた私の膝の上でおいおい泣いてたの覚えてるとか言ってどんなに泣い悲しく泣いててもそこだけは外さないっていう、そう、でもそのぐらいね、なんか自分にとってもね、大きい作品だったんでね、
確かにあったかい現場でしたね、
うん、なんかすごくね、だからね、本当にのぶし集団だったし、あのスタッフに至ってはね、うん、だけど本当にそこに皆さんがね、やっぱ声優さんっていうなんかある種レッタルみたいなの貼られたのがさ、逆に役者なんだっていうことをね、自覚させてくれたみたいな感じでね、うん、だってね、それこそそれに水木一郎兄貴を加えてさ、
ねえ、
でこの5人のヒーローって言いながらさ、はい、5人が揃った回数が1回っていうさ、しかも記者会見の後に撮っただけっていうさ、
あ、
ようやったで、あれ、
そっか、
そうそうそう、意外なマジックをね、あの番組はね使ってますよ、うん、だから今ね、何でも CG でさできるし、ハイテクハイテクってけど、まさにローテクをね駆使した番組というかさ、ね、だからもう金ないんだからしょうがねえじゃんって、ないならないなりにさ、うん、でもなんか熱い魂で作ろうぜみたいなのがね、 なんか勢いだけでやっちゃった部分はあるけどさ、うん、でも考えてみたらやっぱり皆さん当時からやっぱり忙しかったし、
はい、
まず4人のスケジュールがね、
そうですよね、
それが合わない、
だってみんなすっごくそのアニメいっぱい出ている時に、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ま、撮に出ていて急いでんだろうって思ってましたけど、一緒にいるように見えましたもん、
見えたでしょ、
よかった、
ね、だから一緒にいるにはどうしたらいいか、天気がつながらないところがいいんですよ、だ昼間がだからね、あの夜になっちゃったとかね、うんうんうん、で普通はあの昼からこう 日没で、あ、日が沈んだんで撮れなくなりますつんで中止ってのあるんだけど、うん、あのさっきアッコちゃん言ってたけど、ね、朝の4時までね、
うん、
でなんで4時で終わったかって言うと、本当はそのまま続けたかったんだけど、
はい、
あの日が昇っちゃったのよ、
あ、
だ明るくなっちゃったんで中止っていうね、うん、
なるほど、
それでそのまま4時に終わりっていうね、ありえないよ普通の番組ではね、あ、でもそのぐらい、まあでも本当にみんなパワフルに頑張ってくれた作品で、だからアッコとそのはるかがね、うん、上京してきてさ、
うん、
で初めてその2人でねカラオケボックスに住むっていう設定があったんだけど、
はい、見てました、
ね、なぜカラオケボックスに住んでるか、カラオケボックスって窓がないじゃん、
はい、
だからいつ撮ってもいいね、だから朝撮っても昼撮っても夜撮っても関係ないのよ、
だからだったの、
全天候型セットなんですよ、
わ、
うん、だからあのカラオケボックスでっていうね、苦肉の策だよね、でも、あ、でもそんなのでやってたですよ、
はい、
あ、ね、だけどおかげさまであの時やっ子たちが本当頑張ってくれたからね、
でもね、うん、文句を言おうという気にならないですよね、うん、というのは、うん、あのスタッフもそうだけど、
はいはい、
アクションの方たちが私たちよりもすごい過酷な感じに映ってたので、
うん、ね、そうだね、
うん、私たちは出番のない時はロケバスの中とかで休めるけど、
はいはいはい、
アクションの人たちは結構常に体動かしてないと、
あ、そうそう、
ね、温めてないと怪我するから、
ね、実際怪我したやつもいたしね、もう今全部話したけどまあ大事なくてね、よかったけどさ、やっぱね、
そう、
ちょうどだってクランクインして2日目ぐらいだったから、
そうでしたっけ、
でしかも夜中でね、ああでちょうど次の日のスケジュールをどうするかっていうのをあのプロデューサー同士でね、
うん、
ちょっと事務所みたいなところで工事現場だったんだけど、うん、そこの事務所でこうね打ち合わせをしてたら事故って言われて、
うん、
えっって言ってさ、
はい、
でちょっとトランポリンでっていうの話があって、あで最初のやっぱカメラマンの人もさ、もうこんな現場じゃやってらんねえよみたいな感じで結構ね、うん、はい、もう中止中止なんて言ってさ、
うん、
うわこれから先どうなんだろうと思って結構さ
知らなかった、
うん、で救急車来てね、
うん、
うん、今だからあれは話せるけど、でもこんなこともあったし、だからよくね、うん、あれはあれで乗り切れたと思うし、うん、だからなんかまたねこの間やっぱり草尾ちゃんやさ、
うん
うん、あの関と友和くんとかがね来てくれたら、うん、なんかやっぱりまたやりたいですねみたいなね言ってくれて、みんな証拠にもなくみたいな、みんなまたあんなひどい思いしたいのかこのド M どもみたいな感じのねえ、うん、でもなんかねまたこう、うん、機会があればいろいろねやってみたいなと思うし、うん、なんかそういうこうね伝説な番組にね、うん、なったのが嬉しいですわね、
本当、うん、ですよ、
はい、ね、でそんな、こうボイスランカーも経てね、
はい、
またずっとまた活躍してるね、
はいはいはい、
アッコちゃんでございますけどもね、そんなアッコちゃんにですね、はい、あのメールがじゃあ来ておりますので、
はい、
ちょっと一回 CM 挟んで、ね、メールを紹介したいと思います。一旦コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてください。
いやーもうね思い出は尽きないね、は
い、話したらもういっぱい出てき
ちゃいますね。なんかたったあの3ヶ月のことだったはずなんだけど、
はい、
されど3ヶ月な感じで、
3ヶ月とは思えない
ね、
うん、
ギュッと詰まったね。だいたいあの普通ね今戦隊ものとかもそうだと思うんですけども、はい、だいたい庭持ちって言って、
はい、
あのだいたい1週間1本でしょ1話、
はい、
でそれはだから2週間分あの、うん、だからドラマにすると1時間分だね。それをあの1人の監督が、うん、あのうまくこうシーンごとに分けてさ、
はい、
例えば秘密基地のシーンなら秘密基地のシーンで、うん、じゃあこれは1話の基地と2話の基地をここから撮りますって、
あ、なるほど、
同じ日に撮っちゃえば、まあ、効率的だからさ、
はい、
ね、であのここの崖のシーンはじゃあ1話のこのシーンと2話のこのシーンはここで撮りましょうとかさ、割とそういう風にやって、
はい、
大体まあ2話で10日とかぐらいで撮るのかな、うん、10日とか2週間ぐらいで撮るんじゃないですかね、
うん、
ボイスラッカーはね、はい、だいたい1週間はないね、3日
3日で
3日で、まあ2本とか、下手すら4日で3本、
ありえないですよね、
だって竹本監督3話持ちだったもんね、最初の、
そうですよね、
最初の 1,2,3 話は、
ちょっと待って、でも3日で2本とか4日で3本、うんうん、それ変ですよ、
僕7話撮った時、1本撮らせてもらった時は贅沢だって言われたんだからさ、1日半だよ、
はい、
1日半で撮り切ったよ俺、
え
1日半で
1日半、
うん、2日連チャンで南浦和の丸広行ってね、あれ本当に天気が2日とも見事に良かったから、うんうん、撮れたけども、はい、あれ一発どっちかでも雨降られたら絵が全部繋がんないからね、
ですよね、
うん、あれは奇跡としか言いようがないよ、本当に1日朝から晩まで撮って、
はい、
で夜中に代々木アニメーション学院の、うん、原宿校行って、うん、そこに藤岡弘さんとか佐々木武さん、坂大輔さん来てもらって、
はい、
大御所シーンを撮って、で2日目にまた南浦和の丸広行って、それで夕方ね、日いっぱい本当にこの夕焼けまで撮って、
うん、
で夕焼けまで撮ったら、はい、そこでクランクアップっていうさ、うん、その後夜は、うん、それこそアッコは公園で、うん、関君に襲われるシーンみたいな、
そんなスケジュールでしたっけ、
はい、忘れもしないそんなスケジュールよ、
しかも私思い出したんですけど、うん、藤岡弘さんとかがいらっしゃった日、
はいはい、
夜雨でしたよね、
あ、
私傘差してた記憶があるんですけど、じゃあ撮影終了後、うん、雨が降り出した、
雨が降ったんだな、じゃあ
すごい
昼はピーカンでしたよ、
どんだけ晴れ男なんですか、
はい、おかげさまでそうそう、だから建物の中だから問題ないから、でも昼間に見せるんで、夜外にでっかいライトつけてね、昼間っぽく見せたりはしましたけども、誰も結局藤岡さんが名古屋でちょうど瀬形三四郎の時だから、イベントでね、6000人からのイベントをね、これから6月終わる頃ってね、最終乗ってね、ぶっちぎって来てくれたんだよね、ところが他の人とのスケジュールが合わないから、
うん、
あそこもだから夢の共演になってるけど、はい、全部カメラの切り返しでね、
一緒じゃなくて、
うん
う
ん、藤岡さんのシーンだけ全部抜き取りで撮らせてもらいましたけど、いろいろ思い出がありますが、さあ、皆様からメールがいただいておりますんでね、メールも紹介していきましょう、
はい、
はい、
まずラジオネームスバルタイガさんからです、
はいはい、
僕にとって中川さんといえばフォーチュンクエストでのパステルとか、
うん、
金田一少年の事件簿での七瀬美雪役が印象的なのですが、
はい、
初めてお名前を意識したのはやっぱりマクロスセブンで花束の少女だった気がします、
あ、まさにそうだ、デビューだもんね、
はい、ですよね、うん、はい、美雪やパステルのような活発でよく喋る役も、花束少女のように無口な役もそれぞれ演じる上で難しい点あったと思うのですが、それぞれのキャラにおける苦労された点などがありましたら教えてください、
おお、どうすか、
苦労
苦労、
いや、
まあ、苦労苦労と思わないのが中川君だね、
いやいやいや、でも花束ちゃんの時は、うん、さっきも、あ、うん、さっきもって言ったのは打ち合わせの時でした、私喋ったの
って、どっちだっけ、
どっちだっけ、
まあ言っとこう、そう、すいませんね、打ち合わせ中もずっとね、よた話してるんですから、はい、いや言っとこう、
セリフが、うん、台本に書いてなくて、
はいはい、
とりあえず画面に出てきたら、うん、声を当てろみたいな感じだったんですよ、だからもういつ出てくる、いつ出てくるって、もう自分が出てくるかのようにドキドキして、花束ちゃんが画面に出た瞬間、私もう顔が赤くなるぐらいだったんで、あ、出たみたいな。
待ってたわよみたいなね、
うん、それでやっと、あーとか、
うんうんうん、
はーとかため息を入れたりして、
はいはいはい、
でもすごい難しかった
んです、そうなんだね、うん。
でもその花束ちゃんの影響で、そのキャラをやったせいでというか、うん、とりあえずあの画面に自分のキャラが出てきたら、なんか言わなきゃっていう癖がついちゃったんですよ。はい、だから次にやったゲストで呼ばれたようなアニメとかで、とにかくその私がやるキャラが画面に出てきたら、うん、とかなんかよくわかんないリアクションでも、とりあえず入れるっていうような。
アドリブをこうね、入るように。
はぁとか。うとか、うん、とか、うん、全部入れてたらちょっと入れすぎです、は
いはい、やらしいわ、
すいません
すみません、そういうふうに教わったもんで
癖がついちゃって
はい、はい、
まあでも、うん、足りないって言われるよりいいやぐらいに思って、
はい、他にも入ってきますね、
はい、続きまして、はい、マスターアレーナ様、いいお花見はしましたか、うん、今年は忙しかったので一人で夜桜見物が多くてちょっとだけ寂しかったシーボーズです、
みんなの桜一人で見たな、
見たいです ねさっきから、
うんうん、
今回のゲストはボイスラッカーの主役中川明子さんですよね、中川さんといえばマクロスセブンの花束の少女やシビルが一番に浮かびますが、
シビル、
シビル、いましたね、うんうん、はい、自分は横浜買い出し機構のココネ役がすごく印象的でした、
はい、
ここで質問なのですが、
中川さんにとって忘れられない役などありましたら教えてください。ゴーンちゃんの可愛いボンパンも応援してます。
ありがとう。
はいはい。
忘れられない、全部忘れてないですよ、私
も。そうだね。今日割と出てるよ、全部な。
はい。うん。うん、あ、でも、うん、横浜買い出し機構もすごい好きな作品でしたね。はいはい、
うん。あの、金田一少年のね、あの、あれでしょう、はい、あの、みゆきちゃんは、うん、まあ、有名なところだと思いますけど、はい、いろんな人がやってるじゃないですか、これ。
そうなんですよ。
ね、テレビがあってさ、
そうですね、ドラマ、
うん、ドラマもちろんあって、劇場映画があって。
宮村優子ちゃん、氷、うん、上京子ちゃん、うん、飯塚真由美ちゃん、うん、私、みたいな。わかるところでも、そのぐらい、
ね。はいはい。あと実写もあったもんな。
そうですね。そうですね、実写も入れたら、ね、
あれは鈴木杏ちゃんだから。
鈴木杏ちゃんもやってました。
小坂里恵
ちゃんも最初にやってましたね。
そうか、そうか。すごいね、うん、何種類もいて、
ね、何もこんな言われ
ちゃう、はじめちゃんだっていっぱいだよ、ね、山口勝平がやってるよ、うん、それから松野大輝くんでしょ、うん、それからあと誰だ、あれ あっことやったの誰、
で松野さん、
あ、松野くんだったの、うん、あ、そうかそうかね、いっぱいいたよ、
いっぱいいますよ、
あ、堂本くんだ、
そうです、あ、そうだ、その時は堂本くん、
堂本くんだ、堂本くんだ、
はい、
ね、へえ、いろんな、だからやっぱり全部に思い出があるってことですよね。
それはもちろんですとも、
ね、
うん、
ですか、はい、じゃあもう一度いきましょうか。
続きましてマーク2さんからです、
はい、
マスターレナちゃんいい、そしてマクロスセブンではファイヤーボンバーを花束の少女として追いかけて、なんとゴーンジャーではボンバーというサポートロゴの声を担当することになった、うん、何かとボンバーやボンバーという言葉にゆかりのある中川佳代様ボンバーって言って
ボンバー
あ、ボンバー声優
ねえ
いいね、これボンバーって
言って、ボンバーって挨拶するん
ですか、挨拶じゃない、ボンバー中川佳代ですって言ったら、
レナちゃんと中川明子さんという素敵な姉妹を両手に花にして話をしているマスターが心底羨ましいです。
だろ
あまりに羨ましいので、今度は桜の木にマスター宛ての藁人形の花を咲かせ、いやいや、なんでもないです。
やっぱりいつもそうやって思ってるのな。よかった、マックス。はい。
さて、中川さんといえば、やっぱり一番今ホットなのは、ゴーンジャーのボンパーかと思います。そこで質問なのですが、ゴーンジャーといえば、エンジンや敵幹部なども含め、うん、本当に数多くの声優さんが出演していらっしゃいますが、うん、何か面白いエピソードや裏話なんてありませんでしょうか、もしよかったら教えてください。そして、レナちゃん、うん、特撮業界での声出し出演もあるかもしれませんし、うん、参考までにメモの用意を忘れずに。
あ、今日勉強だから、ね。
じゃあメモる。
今日勉強だから。
メモる。
今日はちゃんとアッコのところの B1 マネージャーも来てる。
はい、じゃあメモります。
っとけっとけっ
なんか裏話、したいんですけど、すっごい別撮りなんですよ。
あ、そうなの？あ、それが裏話だね。
だから、うん、せめて私、あの、はい、5人とは一緒にいたいと思ってるんですけど、
そうだ、
でもね、行っても、うん、なんか赤と黒しかいないとか、
はいはいはい、
青と黄色しかいないとか、はいはいはい、なんかね、結構寂しいんですよね。
あらら、あの、戦隊ってさ、やっぱ新人さんが多いから、うん、これ昔、オイラたちもそうだったんだけど、うん、あの、5人、まあ、5人さんって言うんだね、5人さん。はい、だいたい朝の9時からさ、とにかくもうずっと入ってってさ、うん、下手するとね、1、2話ぐらいだとまだ慣れてないから、うん、丸2日ぐらいかけてアフレコしたりするのよね、
うんうん、
で一方そういうゲストキャラだったりとか声優さんを、うん、あのキャスティングした場合っていうのは、うん、皆さん慣れてらっしゃるから、うん、もうちょっと行って、うん、ナレーションとかでも、うん、もうなんかパパッと行って1時間ぐらいパパッと撮ってパッと帰ってくるみたいなさ、
そうなん
ですよ、ね、そういう感じだよね、割とスケジュールもそういう風に組まれてたりね、
そう、ああ、しかも
変わんねえんだそこは、
エンジンキャストともまた別なんですよ、
うん、
エンジンキャストともだって、
ああ、エンジン
とも、
はい、
エンジンのキャストっていう意味で言います
、ね、エンジン
エンジンとも別だし、
ああ、そうか、
外役の人たちともほとんど会わないし、
うん、あらららら、
寂しい限りで、
あ、ね、
うん、
で一人のスタジオでずっと喋ってんだ、
一人、まあ、あの、いるときはやっぱ5人さんが、うん、いるときはいるんですよ ね、
やっぱりいるんないとね、やっぱりこう、ほら、意思の疎通だってね。
そうそうそう。
うん、あの、先に撮っといたやつで天の声にさ、こう芝居するのってなかなかね、
うん、
うん、そうだよなとかで、ね、急にさ、なんか、質問ね、するのとか難しいもんね。
ねえ、だからできるだけここにと一緒にやりたいなと思ってて。
うん、はいはいはい、はい、
うん。
うん。あの、休憩時間とかにお話したりとかしました？
します、します、うん。すごいね、楽しいんですよ、それが。
はいはいはい。
みんな1話目から、すごい自由奔放というか、
うん、
こいつらニュータイプって思いました。
あ、そう。え、アッコとかがそうやって感じるんだからさ、オイラたちだったらもっと感じちゃうかもしれないね。てめえらそこに並べとか言ってた。いや、この間さ、やっぱ、うん、BS でね、
はい、
石森章太郎先生のさ、うん、今年は生誕70周年って記念の特番やってて、うん、ちょうどね、仮面ライダーの特集やっててさ、
はい、
で、やっぱり新旧ライダーの俳優さんということで、うん、我らのスーパーヒーロー宮内宏様とですね、
はい、
宏様ですよ、様と、それから仮面ライダーファイズのさ、 ね、はい、ほら最近のやつ名前出ないな名前が出てこないな、ほらほらほらほら顔は出てんだ、顔は出てんだから、イッサから、イッサは歌ってる人だよそうそう、まあ、そのうち思い出すでしょうね、がこう出てくると、例えばドラマの作り方がさ、うん、今リアルにするからなんだろうけども、うん、定食屋入ったりとかさ、うん、ね、こうして飯食ってたりとかするシーンがあると、うんうん、やっぱ宮内さんがそれを見てさ、それは違うだろうと、俺たちの時代は定食屋入らないよ、大体普段から気をつけてんだ、ロケバスのそばで、うん、例えば子供が覗いてると思ったら、うん、あの絶対タバコは吸わないとかね、
あ、そっか、
やっぱりそういう、ちゃんと自分を律してたっていうね、でそういうあれだったけども、
うん、
でもやっぱり今の子にしてみれば、うん、あ、そうですか、でももちろん彼らが悪いわけじゃなくて、うんうん、今はそういう、
うんうん、なんか流れというか、
そうそうそう、ハンダケント、今思いました、今思いました、ハンダケント君、あの鉄道オタクの、
はい、
鉄道オタク、建物オタクね、なんか変な坂道オタク、変なものオタク、
テレビに出てましたね、そんな感じ、
そう、一番あの彼が今似合うのはタモリクラブと言われてる、そう、ハンダケント君、ハンダケント君と、あのやっぱ宮内さんとさ、同じ仮面ライダーでもさ、やっぱ確かにドラマ作りがないから全部違うしね、うん、でも別にだから今のが悪いかって悪くはないし、あのこの間今ちょうど公開されてるんでこの間見てきたんですけども、あの仮面ライダー電王
と
牙のやつ、あ、やっぱね電王なんか面白かったし、
で聞きますよ、
うん、で改めてまたこうやって番組が終わってるのに映画になるっていうね、やっぱり人気だなっていうのもあるし、うん、でとてもだから、あの子供ばっかりじゃなくてね、うん、カップルで見に来たりしてるのもいたしね、うん、普通に大人が見れる作品で、
そうそう、うん、だから私の友達も結構、ね、
はいはい、
の女性で、うん、はいはい、そうなんですよ、
女性で、
はいはい、みんなで30代半ばの女の子と、うん、女の子っていうか、うん、女性がすごいハマるような作品っていうか、はいはい、
ね、
うん、
でこの夏にはさ、うん、もちろんゴーンジャーも劇場映画があるじゃないですか、
だよねだよね、でも竹本さんがモンパあんまり出ないかもって言って、
ちょっとそこはあの弱みをさ、ね、うん、竹本さんなんか昔私のこと好きだったって聞いたんですけど、
弱み
弱み弱み、なんかあったら大野さんに言われたらあのバカ余計なことで言うかもしれないけど
なんか転送するよ、うん、ボンボンとか、なんかそれぐらいしかないみたいなことを言われたんですけど、
じゃあ同時上映でボンパの夏休みで作ってもら
う、
ね、去年桃太郎の夏休みってライダーのさあったから、そういう感
じ、ぜひそれを、
うんうん、でだから声優さんのキャラクターの人がみんな活躍するような、うん、話でしょ、
あ、それ面白そう
だね、今ねライダーはそういう流れになってるから、
そうなんだ、
じゃあこの流れで、
うん、だ去年やっぱほら
キバットの夏休みみたいな、
そうそうそうそうみたいな感じでさ、
うんうん、
だ去年その桃太郎の夏休みっていうんで、うん、やっぱあの関俊彦さんとかさ、うんうん、あの辺のキャラクターがみんな良くて、うん、ライブのチケットなんかすごくソールドアウトでさ、
ね、うん、
でその人気でやっぱり今回初めてそのベルトにあのキャラクター性を出して、
ね、
キバット、ね、キバットバット3世というね、やっぱりそういうので、うん、こうやっぱ声優さんのね、うん、力量がとっても今はねあの期待されてる時代になったんだと思うんですよ、うん、だって、ね、本当だったら実写のヒーロー番組だから、うん、昔はその声優さんのクレジットすらなかったぐらいね、
あ、そうなんですか、
結構いい加減だって仮面ライダーでもクレジットはされてるんだけど、怪人のあれ実際この人じゃないななんていうのがね、結構名前間違ってたのがあってさ、この間昔の仮面ライダー見たらさ、沢律夫さんって書いてあったんだけど、あのテアトルエコーのね、うん、俳優さんなんですけど、沢律夫さんの声かなと思うと辻村真人さんだったりね、明らかに声が違うっていうね、
そんな
結構昔はねいい加減だったのね、うん、でも今はやっぱりそういう芝居の中にドラマの中にその声優さんのね、うん、占める割合とかウエイトとかそういうものが、
ね、ね、特にご本じゃすごく多いんですよ ね、
うん、ね、多いですから、その中でやっぱり可愛い、唯一さ可愛いキャラなんですからボンパーね、頑張ってほしいなと思うんですけど。
頑張ります。
うん。あとなんか、最後なんで言っときたいことなんかございますか？
言っときたいことですか？
はいはい。
いや、でも私的にはもう、うん、ゴーンジャーを今年は。
ね。
うん。
やっぱね、戦隊ものに出るっていうのはね、やっぱりその、特にそういうヒーローもの好きだった、うん、ね、アッコちゃんにとってもさ、うんうん、ね、すごくエポックになると思うし。
そうなんですよ。ね、だからちっちゃい子に覚えてもらえるっていうのがすごい嬉しいし。
そうだ。ボンパーのお姉ちゃんって言えばもうさ、子供は、
そ
う、それは子供はだよね、食いつくわね。ほら、なんとかっていうアニメの深夜にやってるやつじゃわかんないしさ。
ね、そうなんです
よ。そうか。で、ボンパーやってよとかなんかさ、うんうん、ね、近所の子とかにさ、言われてさ、
ね、
似てないとか言われてさ、ね、えれい落ち込んだよね。
似てない。うん、でも本当、うん、 自分で望んでも多分こういう役って来ないじゃないですか、
はいはいはいはい、
やりたいからってできるわけじゃないので、うん、もうその巡り合えた運というか、はいね、縁というか、うん、
運も才能のうちながら
ありがたいことでございます
って、ね、大いにその才能を今年はまた開花していただいてね、
はい、
もう今までの中川彦以上にまたね、うん、またいろんなことで頑張ってもらって
頑張ります、
僕たちを楽しませていただきたいと思います。で僕あっちこっちで、はい、このポンパこれ中川彦俺ね仲いいの仲いいの
って言って
自ますから自ますから
言って
、はい、ということでもう今日はね素敵な同窓会になりました、うん、本日の素敵なゲスト中川彦さんでした。
はい、どうもありがとうございました。
さあということで、はい、なあどうだった？
いやー、うん、いいなーってなんか、うん、まずなんか人柄がほんわかしてるのが最初にすごくいい雰囲気だと思って
癒されるんだろ、
はい、
あ でもそれ系だからレーナも。
あ、本当ですか？
うん、そういう系で。
あ、じゃあ、うん、そっち方向に流れていこうと思います。
ね、キャラクターもそういうのもいいかも。お姫様もいいけどさ、はい、王女様もいいけどさ、う
ん、ツンツンしてるばっかりじゃあんまり、
ね、そうマスコット系が、は
い、やりたいですね。
マネージャーさんにちゃんと挨拶しとけよ。
はい、カエルやりたいですね。
カエルやりたい。はい、ということでね、そんな素敵な中川明子さんのですね、サイン色紙をプレゼントいたしますのでですね、ぜひこちらのね、は
い、
番組の方にですね、
ふるって
ご応募いただきたいと思います。番組の感想なんかもね書いてくれると嬉しいと思います、はい、さあそして前々回ゲストでした草尾武さんのサイン色紙のですね3名様
い、
はい、抽選多いでしょ。女の子が多いですね
今回
ね。はい、じゃあこうでしょ、じゃあ行ってちょうだい。この辺から3枚どっか好きなの。
お
おっあらららららららららららららら、はい1枚目、はい
はい
2枚目、はい、はい、2枚目、はい、そして、はい、
じゃあ、ここから取りたい。
はい、
よし、あ、3枚。
はい、行きました。発表します。
はい、
まずこちら、埼玉県熊谷市にお住まいの、ペンネーム、夏草美穂さんでございますね。
はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。草尾さんがラジオに出演されるとき、初めてこのラジオを聞かせていただいたのですが、草尾さんが本当に楽しそうに戦隊もののお話や、アニメのお話をされているのを聞いて、少年のような草尾さんの新たな一面が見れました。あ、よかったかった。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。そしてこちらですね、関市ってどこだろうな。郵便番号501のうんじゃらかんじゃら。はい、ペンネーム、ポポンタさん。
はい。
おめでとうございます。久々に草尾さんの声が聞けて、めちゃめちゃ嬉しいということでね。ショッカー小野さん、ぜひまた草尾さんとボイスラッガーのような楽しい企画やってくださいね。楽しみにしています。あ、プレッシャーです。頑張ります。はい、そしてこちら、三重県のですね、白龍さん。
はい。
はい、とってもラジオ楽しかったです。こんなに深く草尾さんのお話聞けたのは嬉し、初めてでした。草尾さんの作品で一番古いのが、フェニックスだとおっしゃる、レイナさんと、はい、ぜひお話がしてみたいです。おそらく同年代だと。
よろしくお願いします。
はい、以上3名様です。お送りしますので、おめでとうございます。さあ、ということでですね、今日も楽しく、
はい、
1時間をオーバーしました。
超えちゃいました。
この番組1時間番組だったよな。はい、ということで、お相手は私、ショッカー大野と、
貝原玲奈でした。
はい、今回はここまで。せーの、またねー。